皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ね、夏の予想、3ヶ月予想とかが出て、今年は本当に暑くなるみたいなね、警告が出ていますけども、実際どうなるんでしょうか。はい、まあね、温暖化が進むと同時にね、そういう暑い夏が、増えるということに、ね、なりますので、引き続きこの、ね、時間は温暖化問題に関するさまざまな情報をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日ね、少しニュースをいくつかお伝えしたいんですけれども、一つ目はゴア元副大統領、温暖化止めるのは解決しようという意思ということで、フランスでね、カンヌ映画祭が開かれているということなんですが、まあ、いたということなんですけども、地球温暖化の問題にいち早く警鐘を鳴らした、まあ、不都合な真実の続編が上映されたということですね。これまた日本でも上映されることになると思いますけれども、アメリカのゴア副大統領、元副大統領がね、NHK のインタビューに応じて、今や温暖化を食い止める手段はあり、必要なのは解決しようという意思だと述べたということですね。温暖化対策を進めるには世界の指導者に圧力をかける一般の人々の意識が重要だと強調したということですが、今年のカンヌ映画祭で特別招待で、まあ、上映された不都合な真実に、放置された地球、ね、でこれ2007年頃日本では、上映されましたけども、この不都合な真実の続編ということですけども、まあ、今回もね、温暖化が世界各地で深刻な影響を及ぼし続けている実態ね、再生可能エネルギーをめぐる技術の発展など、このね、期間、まあ、変わってきた様子を描いているということです。で、まあ、本当にこのゴアさんはですね、技術の発展で今や温暖化を食い止めるための手段はあると、今必要なのは解決しようという意思、世界中の人々が指導者に対して行動を起こすよう圧力をかけなければならないと述べたということなんですね。で、温暖化対策を進めるには一般の人々の意識が重要だということで、まあ当然そうなんだと思いますよね。誰かがやってくれるというよりは、みんながね、ちゃんと、意識を持って、でそれで対策をやるべき人にね、それをするんだよというね、まあ圧力といったらちょっとおかしいんですけども、雰囲気を作り出していかなきゃいけないのだろうなというふうに思いますね。で、ゴア氏はですね、前回の作品でカンヌで上映された時に、映画が人々の心を動かす強力な手段であることを学んだということなんで、またこの新しい映画もね、それに引き続いて人々にね、まあ、気づいてもらえる、認識を新たにしてもらえたりね、深めたり、そして、実際の行動を、移っていただく、もらえるような期待ができるんかなというふうに思いますので、ちょっとね、また日本での、上映期待をしたいというふうに思います。はい、それにまあちょっと関連するんですけども、地域のですね、新聞の、まあ社説だと思うんですけども、日米と温暖化、認識の新たを改めようね、地球温暖化防止の、取り組みで日本と米国が劣等生になりつつあるということなんですね。で、まあこの先進国では、アメリカ、そして2番目に日本が、多いんですけども、排出量が。まあ、言われてみればそうだなと。まあね、中国が多いということで、まあ、そっちの方に目が向いてしまうんですけども、実は先進国の中では2番目に日本が排出量が多いんだ。ね、その責任は大きいんだろうな、というふうに思うんですね。で、温暖化の影響は、自国の経済、市民生活、直接間接に及ぶと。日米はことの重大さを見定め、国際社会と歩調を合わせるべきだというふうに、書いているわけなんですね。で、なかなかね、日本が、まあ、アメリカが、まあ、トランプ大統領がですね、パリ協定から離脱するんじゃないかというようなことで、温暖化対策もね、まあ、ちょっとだいぶ後退してるんですけども、このアメリカ政権を諌めたい日本だが、 避難できる立場にないって書かれてるんですね。日本の削減目標2030年度が 26% 減、これは野心的では言えないと。その多くを原発再稼働に頼ると。政府は石炭火力発電所の新増設を進め、途上国の発電所への融資も続けているとね。日本が、まあ、米国がやらないなら日本もやらないみたいな声まで聞こえてくるとか、温暖化放置すれば2600万人が貧困状態に陥り、56兆円経済損失、海面上昇で2億人が居住地を追われるとかね。まあ、本当にこう、警鐘を鳴らしているにもかかわらず、やらないっていうことはどうなんだろうと。ね。まあ、化石燃料をね、扱う企業から資金を引き上げる動きもね、広がっていたりするんだということでね。まあ、パリ協定を批准した、まあ、国がね、削減目標を達成しても、気温上昇を防げない。というようなこともあってですね、日米が認識の甘さを改めなければ脱炭素社会の構築から取り残されるというふうに締めくくっているんですが、まあ、こちらの方はね、本当にまあ私たちが常日頃、まあ、発信していることにね、まあ、そのままの、なんていうか情報を、新聞にも載せていただいているというようなことになるのかなというふうに思いますが、まあ、こういうのでね、もっともっと認識が、改まっていかなければいけないのかなということを改めて、思ったところで紹介をさせていただきました。で、そういう中でですね、地域で成果を上げている事例が発表されまして、埼玉県なんですが、大規模事業所の CO2 削減率が目標の3倍であったということなんですね。これはその埼玉県が大規模事業者に対して CO2 排出量の削減を義務付けていてですね、その、まあ、排出量取引制度の第一計画期間が、終わっているので、その、成果をまとめたということなんですね。この第一計画期間というのは2011年から14年ということだったんですが、削減量が780万トンということで、目標の3倍になったということなんですね。で、これはまあ東京都がやっているキャップアンドトレード型の排出量取引制度、それもまあオフィスをね中心としたものなんですけれども、それをと連動したまあ仕組み制度を埼玉県が取り入れて、それの成果が今回発表されたということなんですね。で、県全体のね、CO2 排出量の4分の1を占める事業所がまあ対象なんですけれども、それがずっと取り組みを進めてきて608の事業所があって、大体がね、工場 6%、 それからオフィスなんかが 8% 削減目標をしたということなんですけれども、多くのね、ところが、LED 化をしたりですね、あるいは、燃料の転換をしたりということで、 88% が自分ところの取り組みだけで目標を達成したということです。残りのね、66事業所は、排出量取引制度を活用したということですね。まあ、これは制度としてありますので、それを使ったということで、まあ、全体としては目標も守れて、3倍の約束より3倍の目標を、ね、達成したということですね。で、埼玉県はですね、2015年から19年まで第二約束期間として工場は 13%、オフィスなんかは 15% の目標を設定をしていてですね、まあ、有料なところは、削減目標の割合を減らしていたりすることもあったりですね、設備投資にもね、県が利子を補給するとか、金融機関から低利、ね、借りられる仕組み、あるいは省エネルギー専門員の資格を持つ職員を事業所に派遣するということで、当然まあ義務はかけるんですけれども、それをまあ達成していくための仕組み、設備投資がしやすい、あるいはアドバイスを受けれるね、そういうような仕組みも取り入れているということなんで、まあこういう制度が、まあ、ね、必要なんだろうなと思います。で、数値目標だけではなく、優れた対策に、取り組む事業所を広げていきたいということで、県が、言ってるんですけども、京都府京都市もね、同様の制度は あるんですかね、まあ、計画書、それから成果といいますかね、排出量の、量をですね、毎年報告しなければいけないというね、制度があって、でそれで成果も上げているんですが、東京都埼玉県のように削減義務までは至っていないのと、排出量取引の制度がないということですね。まあこれいろいろ制度設計でいい悪いはあると思うんですけども、できればですね、まあ国全体の排出量取引制度というものが必要になってくる中で、京都府あるいは関西地域ね、全体でそういう制度にまあ進展させていくっていうことが必要なんじゃないかなというふうに思います。まあ、このあたりね、東京都もですね、しっかりと制度成果を上げていまして、こちらの方は2015年度までのね、成果を報告をしているわけなんですね。でやはりまだまだ東京都は、まあ、ビルの延べ床面積なんかが増えていましてですね、基準年の2009年からですね、まあ、1割以上増えているわけなんですね。そんな中で、まあ、延べ床面積あたりであれば1割以上、エネルギー消費量を改善している、総量でも、減少になっているということですので、この制度自体はですね、やっぱりこう、ちゃんと、まあ、全国に広げていくべきじゃないかなというふうに思うんですが、なかなか経済界の抵抗が大きくて、まあ、温暖化対策としてね、メインの政策としてはまだまだ、検討するというふうに書かれているだけで、導入の具体化までには至っていないということです。はい。いくつかのね、セミナー等の紹介をしていきたいと思いますが、一つは5月31日にね、京都府の地球温暖化防止活動推進センターなんかもね、協力をして、国立環境研究所なんかがね、まあ、主催なんですけども、京都御苑の中でですね、江守聖太さんのね、講演があります。地球温暖化と私たちの未来。5月31日水曜日午後1時半からね、京都御苑のね、レクチャーホールがあるんですけども、これはまあ、本当に、立派な、ところなんで、どなたでも参加できるということなんで、ご参加、してみたらいかがでしょうか。それからですね、私たちと、まあ、キャンジャパンね、クライメートアクションネットワークのジャパンが主催ということで、この前までありましたボン会議ね、国連気候変動ボン会議、この報告会をね、6月の26日月曜日の夜、メルパルブ京都ですね、京都駅の、まあ、すぐ近くで、行うことになっています。パリ協定の実施に向けた議論の最前線ということでですね、名古屋大学の高村先生とかね、に来ていただいて、しっかりとね、今、まあ、ボン会議の報告もあるんですけれども、パリ協定をどうやって実施していくかということの、まあ、課題等も含めてね、それから京都議定書できてから20年ということもあってですね、そのあたりのお話をしっかりとしていただく予定です。6月26日月曜日の夜6時半からメルパルブ京都で開催をする予定です。ということで、まあね、ゴアさんの映画なんかもちょっと楽しみなんでね、また、見る機会があったらいいかなというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。